Why stand in line until you think you have the time to spend an evening with me?
それは何ですか?
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me.
延岡共立病院は長きにわたり地域医療病院として心のこもった親身なサービスを基本理念に地域を支えてきました。サービスを受けるのは全て私の家族という気持ち、地域住民の方々が健やかで安心して生活できる環境の実現を目指し、予防接種、医療、介護などの事業サービスを通じて地域社会に貢献いたします。 What is that? それは何ですか？この番組は医療法人親和会延岡共立病院の提供でお送りします。ナビゲーターは松田優子でお送りします。
The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue.
延岡共立病院理事長の赤須育太郎先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあもう今年も12月残りわずかということで、今回のテーマがレコードを聴こう。
いいですね。
いいですよね。
ま、FM 延岡にレコードプレイヤーが入ったとお聞きしました、
はい。そうなんです。実は、今回ですね、目の前に、ちょっとスタジオに移動して、うん、育太郎先生の目の前にプレイヤーがあります。
ね、はい、懐かしいですね。
はい。
松田さんは、レコードは、
はい、それが、レコード自体はもちろん知ってるんですけど、両親が、押し入れかどっかにこう、持っているの、見た程度で、
じゃあ、レコードを聴いたということは
聴いたり、こう、針を落とすっていうんですかね。それをしたことはないですね。
そうですか、うん。そんなに僕とは違う。
そんなに違いはないんですけどね。はい。
そうですか。
はい。
まあ、ね、僕は子供の頃はもちろんレコードしかなかったですけど、あんまテープレコードありましたけど、ね、うん。で、いつぐらいですか。中学ぐらいまではレコードでしたもんね。うん、で、まあ、この番組でもお話したけど、CD が出たのが、中学2年か3年だったと思いますけど、あまりの音の良さにびっくりした
とね。そうですね。独特ですよね。
まあ今の方はね、うん、CD っていうか、まあ、デジタル音源しかね、はい、気になったことはないから、レコードのこう独特なね、プチプチプチとかいう、ポスポスという、はい、まあ耳障りに聞こえるかもしれませんね。まあ当時僕たちも、まあそれは耳障りに聞こえてました、それはね。
うんうん、
で、CD、デジタル音源だともう全くね、
はい、
雑音が入らないからクリアですよね。だ、うん、からすごくいいんですけど、まあ今聞いてみるとね、
はい、
味があるという。
それがいいんですよね。始まる前の何とも言えないこう違う空間に来たかのようななんか音が。
ね、まああの頃はね雑音が多いなと思いながらね、うん、どうやっていかにしてそのほらプチプチとかいうね、うん、雑音を消すのかというね一生懸命そこに。まあ、レコードクリーナーでこう吹いたりね、はい、スプレーをかけたり、いろいろするんですけど、まあなかなかね、消えない音なんですけど、今となってみればね、
うん、
なんとなく懐かしくてね、そういえばこうだったなと思いますよね。
うん、そう、それに最近レトロブームで、レコードもこう見直されてるとかで。
うん、おー、そうですか。
はい。
やっぱね、昔は懐かしむ。
そうなんです。もう再ブームというか、
まあね。確かに。まあ今の方にはね、こう、なんていうか、聞いたこともない、
うん。だから新しく感じるんでしょうね。
感じるんでしょうかね。うん。そうかもしれませんね。はい、違うものとして認識されるのかもね。
そうですね。うん、でそんなわけで今日は育太郎先生がお持ちのレコードも、邦楽、洋楽、こう何枚かね。
そうそう。捨てずに撮ってましたんで。今日持ってきました。
はい。
まあ僕は昔聞いてたね、レコードですけど、まあビートルズとか、ね、うん、まあエルビス・プレスリーとか、ちょっと持ってきたんで。
はい。
まあ、少し聞いてみましょうかね。
そうですね、まずは。はい。
まず、ビートルズの、うん、まあ、She Loves You という、僕が持ってるもの、アルバムのですね、1曲目に収録されてるんですけど、
うん、
1曲目をかけるのは、プチプチ音をちょっと聞いてみたいからなんですけどね。
そうですね。
ちょっと、まあ、味わい深い、聞いてみようと思うんですけど、
はい、
ま
あ、じゃあ、育太郎先生、今日はあれですね、
DJ
として
今日は。
はい。
じゃあ、こう、レコードちょっとね、針の位置を調整させてもらって、
はい、
じゃあ、かけますよ。いきます。She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. はい、ね、うん、やっぱあの聞くとね、うん、その時はもうこんなに雑音がないのかなと思ったけど、うん、ね、ビートルズにはこれが似合いますね、
う
ん、
そうですね
いい感じでしたね、
うん、この楽曲1963年リリース。
あー、そうですか、
うん、はい、
そうね、まだ僕も生まれる前です、
うんうんうん、そうですね
やっぱりビートルズってね、うん、あのほら多くのミュージシャンの方がね影響を受けたって、ね、
はい、
言われますよね、うん、僕もまあそういうことと、あとね、その当時ね、あの高校生だったんですけど、うん、まあこれ買った時はまあもうすでに CD があって、まあそういう時期に買ったんだけど、英語の勉強をしたくてね、
はい、
このビートルズを買ったんですよ、うん、で要するにもう英語が苦手だったんで、うん、もう歌詞を丸ごと覚えてやろうと思って、だけど言葉を覚えるのはちょっと大変だから、うん、曲に乗せてね、曲ごと覚えてしまったら英語は得意になるんじゃないかなと思って買ったんですけど、うん、
はい、
いまいちでしたね。
でもそれってよく聞きますよね。洋楽の楽曲を英語の授業で。
そうですね。友人がね、うん、高校生の時、ビートルズが大好きでね、
はい、
もう全、まあ、の曲持ってるぐらい。で、もう彼と仲良くなったんで、な、自分もビートルズ聴いてみようかなと思って買ったんですよね。
うん、
で、まあよく聴いてました、これがね。だけど、レコードって、まあ、あの、溝がこう掘ってありますよね。
そうなんです。
そうそう。
で、目の前にあると、ね、はい、いくつもの溝があ
るでしょ。で、この溝を針がこう辿ることで音が出る仕組みなんですよね。
はい。
まあ、したがって何回も何回もかけると、それだけ劣化していくというね。溝がこうすり減っていくんですね。はい、と音がどんどん悪くなっていくと。なので、あんまりレコードはかけなくてね、
うん、
あの前の番組でも言ったけど、一回これをテープレコーダーに落として、はい、でテープを聞くと、
あ、ね、
レコードってほら大きくて持ち合い運びは ね、なかなか難しいし、うん、まあそういうふうにこう何回もかけると音がすり減ってくるんでね、だからこう ほとんどこれもかけてないと思うんですよね、うん、何回かしかレコード自体はかけてないと思う
んです
。
あ、そうなんですね。
だからだけどほら録音するときにね、うん、こう針をこう持っていたりとかね、音を少なくね、プチプチ音を、ね、うん、雑音をこう少なくとか、まあ当時いろいろ苦労しながらその一発録音にかけるわけですよ、うん、だからまあちょっと今思い出してきましたね、昔のことを、
うん、そうですね、
で今日ね、そのレコードということでね、少しレコードの歴史をね、はい、僕まあ調べてきたんですよ、
はい、
だからちょっとね、面白いこと書いてあったんで紹介したいんですけど、うん、レコードというか、まあこういうこの、なんていうかな、まあ、音声記録というかね、うん、音を記録するっていうシステムは、1857年、
うん、
フランスのレオン・スコットさんという方がまあ発明したそうです。
はい、
ただ、この時はね、その、記録はできるんだけど、それを再生することはまだできなかった。
あ、はい、
まあ、したがって、その、まあ、記録するということを最初にやったということなんですけど、うん、まあこれがまあ進化していって、まあ最初にその、なんていうかな、再生可能なレコードとして、まあ市販したのはエジソンですね。有名ですね。
そうですね。
トーマス・エジソン。
ね、うん、はい。
まあ1877年12月6日と、に、まあその当時の言葉ではフォノグラフと言ってたそうなんですけど、
うん、
まあ直径8センチの、これなんですかね、まあ、蝋箔を張った真鍮の円筒に針で音の溝をこう記録するというね。
う
ん、蓄音機
って
ありますでしょ、
うんうんうん、
ちょっと僕に写真をね、持ってきたんですけど、
はい、
こう、ビクターレコードの横に
蓄音機、
蓄音機。
もう、なんか、昔のね、
はいはい、ラッパみたいな。
ラッパみたいなのがついていて、四角の、はい。
これですね。まあ、これだとね、円筒型の、まあ、レコードというか、
うん、
まあ、その、周りにこう、溝が掘ってあって、
はい、
まあ、針をそこを辿ることで音が。
要は、なんか、オルゴールみたいな、
ああ、似たような。
ね、
そうですね。まあ、ゼンマイがこうあるって、うん、まあ、円筒がこう回っていく、
はい。
まあ、確かにオルゴールはここに、
突起物があって、それで音を鳴らすみたいな、
うん、そうですね。はい。まあ、その代わりにここにはレコードがあるということですね。うん、そうそうそう。まあ、 まあ、トーマス・エジソンが、まあ、再生可能な、うん、あの、いわゆるそのレコードをね、最初に発明したということだそうです。
はい。
ただね、当時は、まだその、性能があまり良くなくてね、
はい。
こう、なんていうか、一回かけたらもうボロボロになってたらしいですね。
一回でもう、ダメになっちゃうと。
そ
う
そうまあ、それからこう、いろんな材料とかね、まあ、進化していて、現在に至るそうです。うん、ただ、最初のほら、円筒形の、まあ、レコードというか、記録版だったんですけど、はい、それをね、1887年に、エミール・ベルリナーさんという方が、うん、いわゆる平たい、現在でいう円盤、レコードですね、
はい、
型を、にすると、円盤式にするというものを、まあ、発明されたらしいんですけど、
はい、
これはね、なんとその、エジソンが円筒型のレコードを使ってって、まあ、特許を持ってるらしいんですね。はい、だから、仕方なく、で平たい形にしましょうかと。違う形じゃないと、ほら、特許を侵害するから、
ね、うん。
ということで、平たい形のを作ったそうなんですよ。だから、後にそれがやっぱり便利だと。
はい、
持ち運びもできると。
うん、
まあ、収納しやすいし、うん、まあ、まあ、僕は機械的なことはわからないけど、複製しやすい。まあ、要するに量産しやすいらしいですね。うん、はい、というようなこともあって、このレコードをね、真ん中にこう、うん、なんていうか、レーベルがこう貼ってありますけど、はい、
うん、
まあそういうのもやりやすいということで、うん、だんだんそっちが主流になっていった。まあエジソン負けたわけですよ。
負けたん
ですよ。まあね、いろいろエジソンもこう抵抗してね、
うん、
まあいろいろこう、品質を改良したりしたらしいけど、
はい、
やっぱりね、まあアメリカではその円筒型を しばらく使ってたそうです。ヨーロッパではこの円盤型だったそうですけど、うん、やっぱ便利な方に人は流れますから、
うん、ね。
もうだんだんだんだんこう全体が、いわゆるそのレコードね、平たい円盤型になっていった、うん、はい、だそうです。
へえ、そうなんですね。
そういうね、歴史があるんですね。
びっくりです。最初は違ってたと。
そうそうそう。
の
でね、これ、まあ、塩化ビニールというかね、プラスチックでできますけど、うん、最初のはね、硬いなんか材質でできてたらしくて、はい、落としたらこう、割れるそうなんですよ。で、これがね、まあ、なんていうかな、改良されていってね、今はこういう、今はというかね、
うん、
現代で使われているこの塩化ビニール製になってるんですけど、最初のはね、非常にその摩耗しやすくって、
うん、
もう一回かけたらね、その鉄針かなんかでかけるらしいんですけど、うん、鉄もすり減る、
うんうんうん、
レコードもすり減るで、
はい、
もう一回しか再生できない。
すごいな。
そんなとこからスタートしたそうですね。
うん
うんうん、そういうところがこう、今ではもうね、見られない、はい、ね、電子媒体では得られないものですよね、
う
ん、
そうですね、
味わいというかね、
はい、いやービートルズいいですね、で今日はビートルズも何枚かね、
もう一度聞いてみましょうか、はい、またね、そしたらですね、イエスタデイ、
うん、
まあ有名ですよ ね、
いいですね、
名曲ですね、
うん、
でね、そのイエスタデイをかけたいんですけど、
はい、
これが 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10曲目なんです、
お割と後の方ですね、
後の方ですね、うん、10曲目をかけようと思うとね、
はい、
この溝を数えていかないか
な。どうなります？あ、数えないといけないんです。そうそう、外側から。
そうなんです。
はい。
これこう、ね、こう溝がこう掘ってありますでしょ。
はい。
途中途中こう縞模様になってるじゃないですか。うん、この縞模様のところが音声が入ってないところなんですよ。
はい。
だからここが一曲、ここが二曲と、三四五六七八九、ここだと。でこの溝の上に指でセッティングするわけですね。はい、でまあスタートする、 M 回しますと。
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
かったですね、今。
ね。
ね。
もうちょっと思い出してきましたよ、いろんなこと。
はい。
これ難しいんですよね。だからね、当時ね、ちょっと思い出しましたけど、自動でね、この溝を読み取って、
うん、
まあ2曲目なら2曲目を押すと、こう、自分で2曲目のところまで行ってくれる機会がね、
はい、
あの、プレイヤーがありまして、
はい、
もう随分後の時期になってね、うんうんうん、もう日本はその頃ほらデジタル化がどんどん進んでたからですね、うん、そんな機会もありましたね、そういえばね、まあこの機械は手で
水を呼
んでいかないかんですけどね、うん、でもまあまあなんとかうまくなりましたね、
はい、バッチリでしたね、
すべてアナログですよ、
うん、
今はこうカチカチカチカチ押してね、
うん、
1,2,3,4,5 って選んでいかない、あの選べばすぐね、うん、思い通りになるかもしれません、うん、そのこの溝
をもう数えて場所をチョイスしてそこに向けて
針をうまく置いてでこれはね自動でこう針が降りていきますけど、うん、
はい、
まあね僕が持ってたプレイヤーは手でこう
あ針を下ろすっていう作業も
そう
へ
だからこう溝のとこに置いて止めた状態で下ろして、
はい、
それからスタートさせる、
スタートすると
なる曲がかかるけど、うん、あのほらスタートする時間が短いとねまだ回転が安定してない、もわーってなる。だから難しかったですよね。まあこれはもうね、回転が安定させてから針が落とす仕組みになってるけど、全部手動だったらも大変。
そうですね。手間暇かけて音楽を聴くというね。
ね、あ、そうね。ほんとそうですよ。
ね、
手間暇かけて音楽聴いてましたよね。ほんとほんと。一曲聴くのがありがたかったですね。まあ、もう少しビートルズかけましょうか。
はい。
あの、A Hard Day's Night ってご存知、うん、ビートルズがやってくる、やーやーやーっていうね。うんうん、まあ、これもね、あの、ビートルズらしいんで。
はい。
これは、1,2,3,4,5 曲目ですよね。
5曲目ですね。It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. When I'm home, everything seems to be right. When I'm home, feeling you holding me tight, yeah. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. It's been a hard day's night, I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. これも名曲、
まあ、名曲、うん、名曲をレコードで聴くっていうのがいいですね。
ビートルズで一番お好きな楽曲って、久太郎先生。
ああ、どうでしょうね。
どれもこれもいいですけど。
まあね、やっぱりあれかな、ラブミードゥかな。
ああ、いいですね。
ラブミードゥってデビュー曲でしたよね、多分。違うかな。多分そうだと思うけど。じゃあ、せっかくビートルズ持ってきたから。
うん、
デビュー曲の
はい。
ラブミードゥも。
ラブミードゥ。
聞いておきましょうかね。
はい。これが入ったアルバムというのが、先生が持ってこられたのは、なんていうアルバムですか？
これはね、グレートヒット、まあ、20というね、うん、まあ、20曲、ビートルズの、うん、名曲を集めた曲なんですよ。
はい。
ビートルズってね、うん、僕は解説するのもないけど、前半と後半でだいぶ違うんですよね。
ああ、楽曲の。
楽曲の構成がね。はい、まあ、最初はこう、なんていうかな、リバプールサウンドっていうけど、うんうんうん、まあ、いわゆるロックですね。うん、で、後半はね、いやビートルズの人ってほら、個性が強いから、うん、だんだんそのいろんなことに傾倒していくんですよ、音楽のね、うん、興味が。こう、インドの楽器を使ってみたりとかね、はい、いろんなことをこう試すんですよ。で、僕はその専門的なことはわからないけど、ミュージシャンの方がね、まあそういうのがいいって言われるんですね、うん。誰もやったことないことをビートルズはどんどんしていったんだと、うん。後の我々が聞くとね、我々の頃はもうシンセサイザーがあったりとかね、もう音楽部は J-POP じゃないですか。うんシティポップで今で言うね、はい。だから、まあそれを聞いてビートルズを聞くと古臭いしね、うん、どこが新しいかなと思うけど、うん、要するにその当時はそういうね、使い方をした人がいなかったんだろうと思うんですよね。うん、だからビートルズはすごいですよね。
そうですね。
面白いんだと思うけど、僕はやっぱり前半の方が好きに言ってのね、こういうフォーリズムっていうかね、はい、ちゃんとほら、ポールのベースが聞こえるとかね、うん、ジョージのギターが聞こえるとか、うんリンゴスターの子ね、ドラムの音が聞こえるとかね。
なんかシンプルな、こう、作りの音。
そうそうそう。そういうのが好きだけど、う
んねうんまあ。どのアーティストもなんかありますよね、初期の。
そうそうそうそう。最初はそこから始まって、どんどんね、進化していくというね。はい、
まあ、どちらにしても、こう、世界で、ね、絶大なもう人気の。
ね、これはもうね、うん、一度は通る道というかね、ビートルズは、まあ、みんな聞いたことあると思いますけど、やっぱりこうね、ビートルズっていうね、王道ですよね、うん、音楽のね。まあ、ほら、先ほどの松田の頃にね、うん、アルバムとおっしゃったでしょ、
はい、
このレコードのことをアルバムという。う
んはい、
これもなんか僕調べてみたらですね、うん、由来があってね、要するにその、最初ね、
はい、
あんまり長く録音できなかったんですね、うん、最初の頃はね。で、まあそれで、だんだんだんだんその、なんていうかな、こういう、何枚も入れていくと、
うん、
1曲を、聞くためにですね。
うん、何曲も1枚に入れる。
そうです。1枚1枚。まあ、レコードがまあ、5枚ぐらいないと、うん、オペラが1曲入らないと、うん。で、まあ、5枚組のレコードを発売。5枚組とか10枚組とかね、はい、発売したそうなんですよ。で、そういうのをですね、まあ、いわゆるその、アルバムに、
はい、
例えて、まあ、読んでたらしいんですね。うん、まあ、10枚入りの写真のアルバムって分厚いでしょ。
はい。
そうそう。まるでアルバムのように
そこからですか、
たくさん、そうそうそう。だから一曲聴くのに、10枚レコード使わんといかんぐらい、
はい、
最初の頃はね。
はい、
だからこう分厚い、うん、まるでアルバムみたいな。
何枚もっていうの感じのイメージの。
そうそうそうそういうふうに売り出したらしいんですよね。うん、まあそれから、このレコードのね、ジャケットのことを、アルバムと。
アルバム、そしてアルバムジャケットみたいなところで言いますね。
ね、これレコードアルバムって言うでしょ。
うん、
まあそれが由来らしくてね。でね、もうちょっと調べてみると、ほら、オムニバスって今。
ありますね。いろんな楽曲がこう入ってる。そうそうそう。
テレビなんかで、よくね、うん、通販で、オムニバスアルバム、ね。
テレビショッピングで。
テレビショッピング。
ありますね。お得ななんか。
そうそうそう。このオムニバスっていうのは、はい、ラテン語でね、集合馬車、
うん、
要するにバス。そう、バスがこうたくさん、はい、重なっていることを、オムニバスっていうそうなんですけど、結局ね、その、まあ、これもその当時のことに、由来するんですけど、その、同じ音源のね、を複数のその、いろんな人が、まあ、弾いた、
うん、
曲を発売したんですって。で、それをまるでその乗り合い馬車みたいなん、ってことで、 まあ、現代でほら、いろんな人が歌ったのを集めた、一曲のその、はい、レコードの、レコードしか CD のことをオムニバスアルバムって言うじゃないですか。はい、で、その当時はその、一枚ずつのレコードをね、それぞれ違う人たちが録音したものを、うん、まあ、例えば10枚組。
ああ、じゃあもっと分厚くっていうのか。そう、うん。
まるでね、乗り合い馬車のようだと、うんうんうん。で、それをオムニバスって言ってたそうですね。だからそういう言葉が残ってるんですよね。
そうですね。ね
今 CD の時代になっても、はい、ね、いろんな人がね、うん、演歌特集とか、うん、イージーリスニング特集とかあるじゃないですか。うん、オムニバスアルバムね。
あります、あります、
はい。それはもうその当時の言葉がずっと残ってて、うん、やっぱりオムニバス。
そのまま言葉がその意味合い、同じ意味合いでこう残って
る。残ってると。CD の時代になってもね、うん、はい、今も使われているってね、うん。ね、昔この LP レコードのことをアルバムって言ってましたけど、うん、今もね、CD は多分アルバムでしょう。うん、まあそういう歴史があるみたいですね。うん、面白いですね。
面白いですね。
今もやっぱり残ってるね、はい、こんな昔の話がね。
それで言うと、うん、まあ、前回もこの話ありましたけど、A 面、B 面っていうのも、レコードで言うとどうなるんですかね、やはり。
これはね、まあ、僕は、調べた限りではね、うん、こういうのってね、戦後らしいんですよ。うん、だから、戦前はね、まあまあ、A 面 B 面があったのかはわからないけど、要するにね、その、まあ我々が今日聞く、このレコードプレイヤーっていうものが、ほとんどね、戦後なんですよね、聞かれるようになったのが。ついこの間ですよ、だから。
そうですね。ね、うんうん、
まあその頃にね、いわゆるその CBS、アメリカの会社なんですけど、はい、まあ今日の我々はね、CBS ってのは CBS ソニーのことを思い出します。うん、ソニーにね、買収されたけど、うん、バブルの頃にね、うん。でもその前は、この CBS という会社がですね、このレコードプレイヤーというのをこう開発してるんですよね。
うん、
で、まあ、それでね、ほら、このレコードのことを LP って言うでしょ？
あ、はい。LP 版とか、うん、
ね。LP ってね、ロングプレイの略らしいんですよ。はい。まあ、ゆっくり回るというか、ね、たくさん楽曲が、うん、まあ、収録できるという意味で、はい、ロングプレイというふうに言うそうなんですよね。うん、で、それに対してね、もう昔のは SP。
ああ、SP。
SP。SP ってね、僕、ショートプレイかと思ってたら、うん、スタンダードプレイ。
ああ、スタンダードプレイ。
そう。だから、LP が出たときに、うん、その前のものは、うん、が、まあ、スタンダードですよね、うん、ということで、このちっちゃい、レコードのことを SP って言うらしいんですけど、うん、はい、で、これが LP でしょ。
はい。
で、普通のレコードのことを EP って言うんですよね。うん、
それは、
EP ってね、はい、エキステンデッドプレイって言って、
はい、
エキステンドってちょっと伸ばすって意味ですよね、うん。まあ、シングルレコードのことを EP って、うん、まあ我々は呼んでたんです、その当時ね、うん。何の略か知らないけど。だから調べたらね、エキステンドプレイ、要するに、2、3曲入ると。1曲、うん、まあ、従来は1曲でいいんだけど、はい、まあ2、3曲ぐらいは入るんですよ、という意味で、エキステンデッドプレイというふうに言うそうです。はい、だから、まあ、EP はね、あ、そういう由来があるのかと思って、初めて知らんかったですね。
ですね、
うん、で、ほら、ドーナツ版って言うでしょ、
うん、
シングルのことね。ね、はい、これにも、レコードにも、プレイヤーにもここに、ドーナツ版がかけられるように、
はい、
これが真ん中にこう載せられるようになるんですよね、はい。真ん中が少しこう、ここがくり抜いてあるんですよ。
うん、
で、そのドーナツ版のレコードをかけるときは、これを、セッティングして、うん、ここにドーナツ版を置くんですね。で、なんで真ん中が、穴が大きく開いてるかというと、はい、なんで、オートチェンジャー、うん、アメリカでね、あれが、喫茶店とか、レストランとかに行くと音楽がかかってるんですよ。うん、
はい、
で、そこにジュークボックスがあってね。
ああ、はい。
時々映画で出てくるでしょ、うん、コインをコイン入れて、ね、
れてこうボタンを押したら、
そうそうそうそう。で、その一曲一曲に一枚一枚のそのレコードがセッティングされてるんですよ。うん、で、レコードをこう持ってくるのに真ん中にこう穴がないと、うん、はい、なんていうクレーンがこう動かないわけですよ。小さい穴。そのためにね、真ん中が大きくくり抜いてあるんです、うん。そのジュークボックスにセッティングするために、うん、まあ、作った、レコードが、まあ、ドーナツ版ね、うん。まるでドーナツみたいに真ん中には穴が開いてるから。
うん、
で、その、ね、真ん中がくり抜いてあるのをドーナツ版という、うん、まあ、我々は呼んでたわけですね。
うん、
いやあ、そうなんか
と、ね、
改めて思い出してね、はい。そういえば、ね、レコードプレイヤーにはこういうね、ドーナツ版がかけられるような、こう、アダプターがね、うん、ついてて、これを真ん中にこうね、セッティングして、それにドーナツ版をこうつけるというのが、うん、まあ確かに思い出したらね、あったなと思ってね。でもシングルレコードも小さい穴なんですよ。
はい、
普通のはね。 でもアメリカのはなんかこう大きく穴が開いてるんですよ、うん、だから多分アメリカのはジュークボックスにかけられるようにね最初から作られてたんだなと思ってね。
そうですね、う
ん、懐かしく思いました
よ。なんかよく映画とかでね本当に見れますね。
まあそんなアメリカの話が出たところで、うん、プレスリーでもかけてみますか。
いいですね、エルビス・プレスリー。
まあ、ビートルズはイギリスですから、ね、うん、これね、ほら、直すときも、うん、溝をこう持たないようにね、
はい、こう端をこう持って、ね、
で、こう真ん中のところを持ってね。うん、
持ちづらいんですね、
そうそうそうそう。こうやって直すわけですよ。大事に大事にね。うん、
大きいので。
そうそうそうそう。だからこう、ね、
なるべく。取り扱いもじゃ丁寧になんかするっていう。
ね、まさに、まさにね、本当、うん、音を聞くために大変ですね、本当、まあね、うんうん。そしてね、これ、静電気が起きるんですよね。
はい、
だから特に冬なんかはね。うん、だからこう、ね、静電気防止シートなんですよ。あ、そうそう、僕ね、こういうね、大抵みんなもう持ってたんですよ。こういうクリーナーを。静電気防止スプレーね。はい、でそれでこう、一回一回拭き取って。
拭いて。
そうそうそう。
からしまうと。
そう、しまうと。
へー。
本当手間暇かけてましたね。うん、もう箇条ごと聞くのね。
本当。
そしてねこのブルーの、
うん、これはね、また外側のあれですか。
そうそう、外側のカバーがブルーですけど、うん、このブルーはねこれはあの、うん、お店でつけてくれるんですよ。
あ、はい。
これはね昔延岡にあった榎本楽器店の、うん、独特のブルーのカバーですね。
うん、お店によっても違う。
違うんです。うん、もう普通はこういうあの透明のね、カバーですよね。うん、だけど榎本楽器店ではこの
ブルー
をつけてくれてたんですよ。
はいは
い、これ延岡で買ったんですよね。うん、あ、思い出したわ、本当。こちらはアメリカですね。
はい。
で、これはもうロックンロールの神様ですね。
そうですね。ロカビリー、いいですよね。
ほら、見てください。はい、これがね、まあ、LP レコードの醍醐味、ね、はい、アルバムの、
はい、
こんな大きな写真がこう載ってるね、
はい。もう開くと、ちょうどね、こう、両面
に。エルビスって書いてます
ね。大きくね。はい。
でこれはねあのエルビス・プレスリーの前半のね、うん、短いあの秘書だったと思いますけど、うん、アルバムです。でこれちゃんと、ね、口を上にしてるでしょ、
うん、本当だ
ね。じゃあ何が冷たくしないででも聞いてみますか。ドンビックルーですね、うん。今気づいたけど、はい、エルビス・プレスリーの方はね、はい、あのビートルズより古いけど、
うん、
ステレオ録音ですねこれね。
うーん、
ビートルズの方はモノラルやったけど、
うんうんうん、
やっぱプレスリーすごいですね。
そうですね。
ちゃんとそういうことも考えてあるんですね。
いやー、いい、もう本当ね、プレスリーもいろんな名曲がありますけど、
ね、本当、まあロックがね、
はい、
もちろん有名だけど、 バラードがね、
いいですよ
ね。いいんですよね。
雰囲気があって。
そう、プレシージね。もう歌が上手とかじゃ当たり前やけどね。うん、異常に上手なんですよ。うん、だからまあそのね、才能豊かな人だったんだろうけど、うん、ね、あの、ちょっとバラードをここから探してみたいんですけど、ね、
はい、
これロックばっかりでね、あの、そういうのがちょっとない、もったいないんですけど。うん、じゃあ、韓国ロックをね、有名な、はい、ジェイルハウスロック、かけてみましょうか。
はい、
これはもう、これぞアメリカですよね。
なんか、ジュークボックスがあるお店でこう、聞いてるような雰囲気に、ねね、なりましたよね。
これはもう、なんていうかね、あの、映画そのものですよね。
うん、
我々が思い描く、ね、ティーンネイジャーのアメリカ。
アメリカの。
そうですね。でね、あの、はい、まあ、ちょっとレコードということでね、まあ、ノスタルジーなのばっかり、ちょっとかけたんですけど、
はい、
ちょっとね、僕のね、うん、あの、もうレコードの、まあもう CD と置き換わるぐらいの時期ですけど、
はい、
こういうね、デジタルレコーディングっていうのが、技術が、
はい、
どんな技術か僕知らないんですけど。
デジタルレコーディング。
そうそう、うん、なんかもうそのね、まあその当時 YMO とかがね、うんうん、もうデジタルレコーディングしてたんですけど、まあどういうあれかわからないけど、まあそういうレコードがね、ちょくちょく出だしたんですよ。
うん、
で、まあ僕そのね、一つ買ってみたんですけど、このデジタルレコーディングアルバム。
はい、
サンセットライトカクテルっていうね。これ、まあ、あの、歌は入ってない。
はい、
いわゆるその、音楽だけ、イージーリスニングっぽいんですけど、はいはい、ちょっと聞いてみません？
この、
時代の変化というものをね。
生これは何ていう楽曲ですか。
これはねサドンシャワーって書いてありますね、はい、まあでもね今聴くとね、うん、まあその当時はああいい音やなと思ったけど、うん、こういうのってやっぱり CD の方がいいですね。
あ、まあ、味はありますねレコードならではの。
あの古いね、うん、あの楽曲ほどレコードって合うと思いますよ、
うん、確かに
今ちょっとそう思いましたね、うん、これねあの僕は気に入ってるんですけど、あのその当時ねメタルテープに僕録音してたんですけど、うん、
メタルテープ、
メタルテープってね、その当時そのなんだろう、テープレコーダーにですね落とすって言ってたじゃないですか。でテープレコーダーにもそのまあ何て言うのかな、まあ、クラスね、うん、あのあるわけですよ。でメタルテープが一番別格のね、高い。
なんかメタル。
そうそう。どういうふうな仕組みか知らないけど、要するに値段が高い、
うん。高級なものなんで、ね、質もいいみたいな。
そうそうそう。でその次の、ね、レベルのがそのクロームテープ、ね、うん、で、まああったんですけど、そのこれをメタルテープに録音して聞いて。うん、録音して。だからいかに大事に僕が。
そうですね。一番いい
ものに。そうそうそうそう。まあ、ビートルズをね、あの、メタルテープじゃなくてもいいんだけど、こういう音源のね、良さそうなのは、メタルテープの方がね、綺麗に聞こえるのかなと思いますけど、うん、まあ、今のね、耳で聞くと、やっぱね、雑音がかなり多いですよね。
でもそれがもういいのかなと思いました。
でもこういう楽曲にはあんまり似合わない。
うん、
やっぱりこうね、ビートルズとか、うん、あの、プレスリーなんかにはね、ブツブツブツって入ったのも、なんかこう、雰囲気の一つとして感じられるけど、うん、やっぱりデジタルのね、あの、いい現代の音楽にはあんまり合いませんね。うん、
まあ、その、いろんな時代とね、その音の音楽のジャンルにもよりますね。
今日僕がプレスリーとビートルズを持ってきたのは正解でしたね。
はい、よかったです。ね、もう、はい。
こういうのはあんまりこう、レコードには合わないね。うん、よくわかりました。
そういうのがわかった発見と今日の。
なるほどね。
はい。
じゃあ、あの、
ね、何か
大竹栄一さん聞いていきましょうか。
あ、やっぱり、はい、ね、いいですね。はい。
あの、ほら、以前お話したときに、一発撮りだっていうね、はい、あの、話したじゃないですか。その一発撮りの、ちょっと、うん、
その臨場感というか。
臨場感をレコードで味わってみましょうか。はい。まあ、ご存知の、君は天然色を、ね、
うん。あの、ベスト10でナンバーワン
だったんですね。
ですね、言ってますけど。
まあ、ちなみにですね、はい、あの、まあ、こういう楽曲を提供する会社、
うん、
ね、レーベルって言いますけど、
はい、
なんとかレコードって書いてるのが多いと思いますよ、うん。今でもやっぱり ね、CD を発売してるんでしょうけど、今でもね、なんとかレコード。
そうですね、会社名になりますね。ね、
でしょ、
うん、
あの、まあ、そういうお店も CD 屋じゃなくてレコード屋ってやっぱり今でもいますよね。うんう
ん、はい、ね、レコード大賞とかもね、
なんか。そうそうそうそう。うん、まあ、やっぱりレコードがいかにね、うん、あの生活に浸透してたのか、こうね、今となってもう今レコードはないけど、やっぱりそういう言い方をしますもんね、うん、
はい、
だから身近だったんですよねレコードがね、うん、そして貴重だったよね今日思ったらやっぱりこうね、手間暇かかりますもん聞くのに ね、
もう見てて本当に
じゃあ君は天然色をかけてみます。
はい、
かけてた。
出だしですよね。
出だしね。
なんか
音合わせの
ほらチューニングっていうかいろんな細かい音がさらに聞こえてきてびっくりしました。なんか CD と違う感じに聞こえたんですけど。
まああのね、これは一発撮りでね、うん、話したけど、要するにこう音合わせをこうねやってるところから始まるんですよね。
うん、そうなんですね。
だからその前のね音合わせの音が入ってるんだけど。うんなんかね、これレコードで聞いた方がいいと思います
ね。そうですね、めちゃくちゃなんかその場にいるような感じでした。
CD で弾くのもったいないですね。なんかレコードで聞いてその場にいるような感じが。
しかもちょっと音大きめで、なんならヘッドホンとかで聞くとさらにこう、
そうなんですよね。
違います。はい、
そうそう、僕ね、あのそういえば思い出したけど、うん、ヘッドホンで聞くとね、うん、やっぱその細かい音がたくさん拾えるじゃないですか、うん、はい、レコードはヘッドホンで聞くのがいいですね。
いいですね、
うん、だから、まあ、CD はね、うん、大きなスピーカーで聞くのがいいのかもしれんけど、レコードってやっぱこう見逃したくない、聞き逃したくない、はい、小さな音までね、思うじゃないですか。うん、だからレコードはね、ヘッドホンで聞くべきですね。う
ん、なんか没頭したいですね、その世界観に。
僕もその当時そう思ってました、そういえば。うん、もうスピーカーで聞くよりね、スピーカーで聞くと音が消えてしまうんですよね、うん、いろんなね、雰囲気しかこう伝わらなくなって、
はい、
集中してね、1曲、うん、1楽器も逃したくないときは、うん、やっぱり。ヘッドホンで、ね、レコード聴いた方がいいですね。
そうですね。今日は設楽先生がもう自らレコードを流すというか、設置というかしていただいたのをこう見ながらですね、レコードってこの時間をかけて手間暇をかけて音楽を聴くっていう時間ですね。
気軽には聴けないんですよ。そうそう。だからね、もうその当時もね、まあ録音してしまえばね、いつでも気軽に聴けるけど、はい、レコード聴くときはね、あの、そういえば夜中に聞いてました。
うん、
あの勉強して、
はい、
もう12時とかね、1時とかもう寝静まった時にこれ、ね、うん、聞いてました。そういえば、
もう準備をして、
うん、もうだからもうね、ほらそう、音楽を聞く時間を作らないと、
う
ん、
そうそうそう、
聞けないですよね。うん、そうそう思い出した。
はい、
夜中に聞いてましたよ。うん、
いや、そんなわけで今回はレコードを聴こうというテーマで。うん、生太郎先生が持参いただいたレコード音源とともにお送りしてきましたけれども、
懐かしくなりました。
作業も含めて、
ね、こうしてたなと思いましたよ。だけどやっぱね、そのね、最後の話出たけど、やっぱりレコード聞く時間を作らないとレコードは聞けないですもんね。まあ今ねの人にそれはなかなか難しいかもしれないですよね。もう気軽に聞く方が、コンテンツがあった方がいいと思いますけど、やっぱね、じっくりね、音楽と向き合うというね、いうにはもうレコードはもうそれは最適というかね、そうしないと聞けないですもんね、レコードはね。なんかこうね、昔のことを思い出しましたよ。
ね、皆さんもまあ今年もうね、12月で慌ただしい時期ではありますけれども、ゆったりそういった時間を作るのもいいのかもしれませんね。
ね、今売ってるんですかね。なんか調べてみたらですね、今も製造してるけど、うん、今ほら、あの、何ですか、DJ っていう。
ああ、そのなんかありますよね。
ヒコヒコヒコと。なんかこのプレイヤーをそれができるらしいんですけど、うん、まあそういう使われ方をね、はい、して、じっくり聞くってことはないのかもしれないけど、まあまた違った進化を、ね、レコードしてるんでしょうね、うん、きっと。まあ、今でも少数生産されてるとは書いてました。日本で4社ぐらい、うん、まあ、作ってるそうですけど、
そうなんですね。うん、
まあマニアがいるんでしょうね。
はい。さあ、そんなわけで今年最後のバズイッダスでしたが、最後に一言。
そうですね、はい、あのこれはね、あの、まあ、レコードと関係ないけど、コロナが5類になってね、
はい、
まあ、本当にやっとね、以前の生活が戻ってきた感じですよね、
はい、
まあ、そういう経験ってね、一生に一度あるかないかかもしれませんけど、いや、上乗り越えたなと思いますよね。平和というかね、病気は恐れんで過ごすということがいかにね、ありがたいことがよくわかりましたよね。
身に染みて、はい、
ね、そういう時にはね、まあ、世の中に戦争をしている国もあるでしょうけど、やっぱり平和をね、謳歌してこの文化的な生活を楽しむべきですよね。レコードをね、もう今聞くなんて贅沢ですよね。今日はもう改めてそう思いましたね。うん、平和が何より。
今年も1年ありがとうございました。
ご苦労様でした。ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、はい、ナビゲーターは松田優子がお送りしました。バスピースダース、それは何ですか。この番組は医療法人
神話会延岡共立病院の提供でお送りしました。